お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年6月16日のプレプリドンドンマス GR をお届けします。マス GR カテゴリから厳選した9本の論文をご紹介します。1本目はセルゲイオ・イワノフさん、ゲオルギー・カダンツェフさん、アレクサンドル・クラシルニコフさんによるリング・インダスド・ローカリゼーションズ・オブ・ニルポットント・グラックス、艦が誘導するべき米軍の局所化です。この論文では可感艦を用いた軍の局所化というかなり専門的なテーマに挑んでいます。特にべき令軍を局所化したときに、その結果得られる軍もやっぱりべき令なのかというエマニュエル・ファルジョンさんによる長年の疑問に答えを出しました。著者たちはべき上のような操作ができる R 軍という概念を導入し、さらに特殊な等式を満たすホール・ペトレスコ R 軍というものを定義しています。べき令軍における多項式的な高等式を導き出すという非常に緻密な計算を積み重ねることで、多くの艦においてべき令性が保存されることを証明しました。特に P 神整数艦のようなケースでこれが成り立つことを示したのは大きな前進ですね。また自由軍の局所化が自由 R 軍と同型になることや、有限生成でねじれのないべき令軍の場合はホール完備化と一致することも明らかにしています。一方で局所化が常に右完全であるとは限らないという少し意外な性質も示されており、理論の奥深さを感じます。2本目はローマン・ザウアーさんとエドゥアード・シェスラーさんによるアンアシリンドリッカリーハイパーボリックグループオブノンユニフォームエクスポネンシャルグロース非一様指数増大を持つアシルリニカル双極群です。この論文では幾何学的群論における長年の難問に挑んでいます。具体的にはアシルリニカル双極群という性質を持ちながら、同時に数段特性 T という強い合成を持っていて、さらに非一様指数増大という生成系によって増大率がいくらでも小さくなる不思議な性質を併せ持つ群が存在することを証明しました。構築の方法がとても巧妙で、ランクが上がっていく自由群の自己同型群の共通称としてこの群を作り出しています。ここで増大率をコントロールするために、あえて指数関数より遅く増大することで有名なグリゴリュチュク群の性制限をうまく組み込んでいる点に、作者たちの強いこだわりを感じます。最終的にこれら3つの異なる性質を同時に満たす例を世界で初めて提示したことになります。合成と柔軟性が同居しているようなこの群の構造は非常に刺激的で面白い結果だと思います。3本目はアスガー・ジャムネシャンさんによるクォンタム・ユニフォーミティ・ノームズ・アープルバックス・オブ・マトリックス・バルイド・ユニフォーミティ・ノームズ・量子一様性ノルムは行列値一様性ノルムの引き戻しである、です。この論文は量子一様性ノルムと行列値一様性ノルムの間に形式的なつながりがあることを明らかにしています。もともと量子一様性ノルムにおける工事の三角不等式やゴワーズ・コーシー・シュワルツ不等式が成り立つかどうかは未解決の課題でした。そこで著者は米油機動車像という概念を導入します。これを使うことで量子一様性ノルムがある種の埋め込みによる行列値一様性ノルムの引き戻しに過ぎないことを証明しました。行列値理論というより一般的な枠組みから解析的な性質をそのまま量子設定に持ち込めるようにした点は非常に鮮やかな戦略だと思います。さらにクリフォード階層のレベルがある次数のユニタリチライプマンタ公式写像に対応することも示しました。これにより大きな量子一様性ノルムを持つユニタリ演算子とクリフォード階層を関連付ける逆予想の解決に向けて大きな道筋をつけました。量子高次フーリエ解析という複雑な分野を行列値理論という視点からシンプルに整理し直した素晴らしい成果です。4本目は mas.ds からのクロス投稿でダニー・カレガリさんとジョナサン・ズンさんによるクワシモフィズムズ&プセウドアノソブフローズ純同型写像とぎアノソフ流です。この論文では閉じた双極三次元多様体における完全な適合を持たないギアノソフ流と純同型写像の関係を深く掘り下げています。研究の核心は流れの軌道がある一定の方向に一貫して進んでいるかということです。著者たちは流れに沿った距離が実数直線とほぼ等しくなるような適応的な関数があるかを探りました。ここで使われているのがケーリーグラフの中の特定の測地線セグメントを数え上げるというカウント順同型写像という手法です。この数え上げというアプローチを流れのダイナミクスに結びつけた点に非常に独創的な視点を感じますね。結果としてこうした流れには適応的な一葉順同型写像の空間が存在し、それが解と対位を形成することが証明されました。さらに閉じた軌道の指数関数的な増大率は基本群自体の増大率よりも厳密に小さいことが分かりました。この差が語彙的な距離と双極的な距離の両方で成り立つというのは非常に強力な結果です。また8の字結び目の補空間を用いた数値的な検証も行われており、理論的な美しさだけでなく具体的な計算による裏付けまで追求している点に研究への並々ならぬ情熱が伝わってきます。5本目はマス NT からのクロス投稿でリンゼー・デバーさん、エバジー・グッドハートさん、グレゴリー・S・ハイルブルンさん、トニー・ W・ H・ウォンさんによるアトムス・イン・ザ・セミグラップ・オブ・ノン・ネガティブ・インテジャー・マトリシズ非不整数行列の半群における原子です。この論文では行列式がゼロではない非不整数の成分を持つ 2×2 の行列について研究しています。特に単位行列以外の行列の積に分解できない、いわば素数のような存在である原子と呼ばれる行列を分類することに挑戦しています。実はこうした原子を完全に分類する方法はまだ分かっていないそうなんです。そこで著者たちは行列式の値に注目したり、成分の大きさに制限を設けたりすることで新しい原子のクラスを特定しました。特に隣り合う成分が互いに素である2対称行列に注目したのが面白いですね。このタイプの行列はその因子もまた2対称行列になるという性質があるため、分解できるかどうかの判定がぐっと簡単になります。さらに Python を使った探索アルゴリズムを開発し、最小成分が4000までの2対称行列における原子を徹底的に分類しました。理論的なアプローチと計算機による力技を組み合わせた非常に粘り強い研究だと思います。6本目はジョン・ベイズさんとポール・シュワンさんによるザ・スタンダード・モデル・ゲージ・グループ・フロム・ザ・エクセプショナル・ジョーダン・アルゲブラ例外的ジョルダン代数からの標準模型ゲージ群です。この論文では素粒子物理学の標準模型に登場するゲージ群を8元数を用いた例外的なジョルダン代数から導き出そうとしています。これまでも8元数と物理学を結びつけようとする試みはありましたが、この研究の面白いところはゲージ群を単なる群の交わりとしてではなく、ジョルダン部分代数の対称性として鮮やかに定義し直した点です。具体的には8元数を用いた3治量子ビット、いわゆるオクトニオンキュトリットの観測量の代数を考え、その中にある複素数上のキュトリットやキュビットに対応する部分代数に注目します。これらの部分代数を固定する対称性の集まりを掛け合わせることで見事に標準模型のゲージ群が現れることを証明しました。単に特定のケースでうまくいっただけでなく、 F4 という群の推移的な作用を用いてこの結果が一般的であることを示した点に数学的な厳密さと美しさが同居しています。物理的な構造が代数的な対称性の制約から自然に導き出される構成は非常に説得力がありますね。7本目は mas.co からのクロス投稿で、ユキジャオさんによるコンジューガシークラスアバレッジズ&サイドオレンコズコンジェクチャー、強薬類平均とシドレンコの予想です。この論文は、極端グラフ理論の重要課題であるシドレンコの予想に挑んだものです。この予想は、2部グラフのホモモルフィズム密度が同じ辺密度を持つランダムグラフから期待される値以上になるというものです。著者は対象群から得られる非常に対称性の高い経理型のホストグラフに注目しました。ここで導入されるのが有限群上の関数を強薬類で平均化するという強薬類平均という概念です。この手法を使って特定のホストとその対照的な平均を比較することで予想の検証を効率化できるという還元定理を導き出しました。さらにグラフの辺を長さにのパスに置き換えた一次細分グラフについて強薬類平均化された経理カーネル上でシドレンコ型の不等式が成り立つことを証明しました。これまでアーベル群に限定されていた結果をより一般的な設定へ広げた点は素晴らしいですね。証明には有限群上のフーリエ解析が駆使されており、手話の補題を用いて演算子が正定値であることを示すという非常に鮮やかなアプローチが取られています。8本目はマス PR からのクロス投稿で、ローラン・バルトルディさん、イバイロ・ハルタルスキーさん、イバン・ミトロファノフさんによるスーパーアレニウスリラクセーションオブザトライアングラープラケットモデルインエニーディメンション、あらゆる次元における三角形プラケットモデルの超アレニウス緩和です。この論文では統計物理学に登場するプラケットモデルという興味深いシステムを扱っています。具体的には三角形格子の各頂点にランプがあり、その総対である六角格子のスイッチを操作することで周囲のランプを切り替えるという仕組みです。この時点灯しているランプの数がエネルギーになります。研究チームはこのモデルにおける緩和時間、つまりシステムが平行状態に達するまでの時間を解析しました。その結果、2次元以上のあらゆる次元において緩和時間が逆温度の2乗に比例する指数関数的な挙動を示すことを証明したんです。これは1999年にニューマンとムーアが予想していた内容と一致しており、非常に強力な結果だと言えます。特にこの緩和の速さが通常の指数関数を超える超アレニウス的な挙動を示すという点は物理的な直感に反するようでいて、実はイーストモデルのような高速のあるモデルと共通しているのが面白いですね。最終的にこの結果からギブス速度が一時的であることも導き出しています。最後はマス NT からのクロス投稿で、アヌラグサハイさんによるフットノートトゥアテオアムオブファガンオンアクションズオブアサイクリックグループ巡回群の作用に関するフェーガンの定理への注釈です。この論文では有限集合に巡回群が作用する場合の軌道の数に関するフェーガンの定理について、より簡潔で概念的な証明を提示しています。もともとの問題はある長さを持つ軌道の数とその部分群による作用で得られる軌道の数との関係を明らかにすることでした。これがなぜ重要かというと、数体の算術的な類似性に関する結果を具体的に計算できるようにするためです。具体的には素数の分解型を決定したり、デデキントのゼータ関数を再構成したりする作業がこれまで具体的に計算できない非効率なプロセスだったのですが、この関係式を使うことで解決できるようになります。著者は集合を直和に分解して考えるという工夫を導入しました。これにより複雑な問題を単純な推移的作用のケースまで落とし込むことができ、最終的にはメビウスの反転公式を使った標準的な計算問題に帰着させています。元の証明では素因数に関する数学的機能法が使われていましたが、それを集合の分解という視点に置き換えた点は非常にスマートで鮮やかなアプローチだと思います。この手法はバーンサイド間の考え方に近く、巡回群だけでなく より一般的な有限群へも応用できる可能性を秘めているところがとてもワクワクしますね。さてさて、今日はベキ・レー群やアシル・リニカル双極群から量子一様性ノルムギ・アノソフ流、シドレンコの予想、そして例外的ジョルダン代数まで数学の深遠な世界を旅するとてもエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちた素晴らしいエピソードをお届けできて光栄です。それではまた次回お会いしましょう。